さて今回は NAJM の臨床問題解決ケースギャスピングフォーストレングスからある患者さんの、診断に至るまでの複雑な経緯を深掘りしていきます。
はい。
76歳の女性の方で長年の喫煙歴があって脂質異常症、高血圧、糖尿病といった、まあ、背景をお持ちの方ですね。息切れがひどいということで来院されたんですが、その時の酸素飽和度がですね 80% だったと。かなり低いですよね。
そうですね、非常に低い状態です。息切れ自体は2週間ほど前からということだったんですが、実はこのケースもっと前から、半年前からですね、徐々に筋力が低下していたというのがポイントになります。
半年前から筋力低下。
76歳というご年齢、それからヘビースモーカー、糖尿病などの持病、これを考えると、まあ普通は心臓や肺の病気、例えば COPD とか心不全、あるいは肺がんとか、そういう可能性をまず考えますよね。
ですよね。息切れと聞くとまずそちらを疑うのが自然だと思います。でもその半年前からの筋力低下っていうのはどうつながってくるんでしょう。
そこがこの診断の難しいところなんです。
今回の分析ではこの76歳女性というその方の年齢や性別、これまでの病歴といった具体的な情報がどう診断に関わっていったのか、そのプロセスを一緒に見ていきたいと思います。
はい。まず患者さんの詳細ですけど、改めて76歳の女性、重喫煙歴あり、脂質異常症、高血圧、糖尿病の既往があります。
はい。
それと少し前にですね、低ナトリウム血症で入院されていたんですね。これは抗うつ薬 SSRI が原因とみられる SIADA 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群と診断されていました。
ああ、そういう既往もあったんですね。
ええ。で、来院時に服用していたのは利尿薬と血糖を下げるシタグリプチン、メトホルミンだけという状況でした。
なるほど。で、症状としては息切れが2週間、でも筋力低下はもっと長くて半年前から。
そうなんです。
腰の MRI を取っても軽い側索だけ、整形外科でも特に所見なしで、リハビリもあまり効果がなかったと。
効果が見られなかった。
入院時の診察ではまぶたが少し下がってる、眼瞼下垂ですね。あと顔の筋肉も少し弱い。
はい。
それに腕とか足、特に体に近いところ、筋位筋って言うんでしたっけ、そこの筋力低下が目立っていた。
その通りです。筋位筋優位の筋力低下です。
感覚は正常なのに、腱反射、あの膝をコンコンと叩くやつですね、あれが全くなかったと。
そうなんです。その乱射がない、専門的には反射消失と言いますが、これが非常に重要な所見でした。
ほう。
当初はですね、神経の病気として重症筋無力症、MG も疑われたんです。
あー、 MG ですか。
これは筋力側というか神経からの信号を受け取る部分の異常なんですが、 MG だと通常反射は保たれることが多いんですよ。
なるほど、そこが違うんですね。
はい。だから反射消失っていうのは MG としては、ちょっと典型的ではないなと。それで MG の症状が急激に悪化する MG クリーゼという状態も考えて、ステロイドとか免疫グロブリンの点滴 IVIG ですね、そういった治療を試したんですが、
でも効果は
残念ながらあまりはっきりとした改善は見られませんでした。
そうでしたか。基本的な血液検査とか髄液検査は正常だったんですよね。
そこは問題なかったんです。ただ神経の伝わり具合を見る神経伝導検査 CMAP という指標がかなり低くなっているか、あるいは全く反応がない部分が見られました。
神経の信号が弱くなっていると。
そういうことです。ただその時足のむくみがかなりひどくてですね、筋肉自体の電気活動を見るハリキンデンズ EMG という検査はすぐには実施できなかったんです。
なるほど。それで検査にも制限があったわけですね。
そうなんです。で、MG の治療が効かない、反射がない、体の中心に近い筋肉が弱い、そして忘れてはいけないのが長年の喫煙歴。
はい。
これらのピースが揃ってくると、また別の神経筋疾患、ランバーとイートン筋無力症候群 LMS という病気が強く疑われてくるわけです。
LMS、 ランバーとイートン、あまり聞き慣れない名前ですが、
そうかもしれません。これは神経の末端から筋肉に指令を出すアセチルコリンという物質の放出がうまくいかなくなる病気です。MG とは攻撃する場所が違うんですね。
なるほど、メカニズムが違うんですね。
しかもこの LMS の約半数はですね、がん、特に肺の小細胞がん SSCL が原因で起こる腫瘍随伴性と呼ばれるタイプなんです。
腫瘍随伴性、がんが原因で起こる。
ええ、ですからこの患者さんのように喫煙歴が長い方の場合、その可能性を強く考えなければいけませんでした。
なるほど、それでがんとの関連が濃厚になってきたわけですね。自己抗体の検査結果はどうだったんですか？
それがですね、まず MG に関連する抗アセチルコリン受容体抗体とか抗ミュースク抗体、これらは陰性でした。
ふむ。
そして LMS の診断でしばしば陽性になる抗 VGC 抗体、これがまあ LMS 診断の普通の鍵みたいなものなんですが、
はい、
これも陰性だったんです。
陰性？ LMS の典型的な抗体も陰性だったんですか？じゃあどうやって？
ここがこのケースの本当に興味深いところでして、別の抗体、抗 SOX1 抗体というものが非常に高い値で陽性だったんです。
抗 SOX1 抗体。
はい、この抗 SOX1 抗体というのは肺の小細胞がん SSCL やそれに伴って起こる腫瘍随伴性の LMS と非常に強く関連していることが分かっている抗体なんです。
へえ、そういう特殊なマーカーがあるんですね。
ええ、いわば特別な鍵が見つかったという感じです。
これは驚きですね。よく使われるマーカーが陰性でも諦めずに他の手がかりを探すことが重要なんですね。
まさにその通りです。その後、足のむくみが少し良くなってから、より詳しい電気生理学的検査を行いました。神経伝導検査の追加所見と単線維筋電図 SFMG というさらに精密な検査ですね。
はい、
そこではやはり LEMS に特徴的な所見、例えば低い頻度で神経を刺激すると反応が弱まって前弦現象、逆に高い頻度で刺激すると反応が強まる前増現象、それから神経から筋肉への信号伝達が不安定になっている様子、ジッター増大、ブロッキングが確認されました。これで LEMS の診断が電気生理学的にも裏付けられたわけです。
なるほど、検査でも確定したと。そうなるとやはり原因となっている可能性のあるがんを探すという流れですね。
その通りです。全身 CT では最初はっきりしたものはなかったんですが、 PET CT、これはがん細胞のように活発な細胞が光って見える検査ですが、これで気管のすぐ近くのリンパ節に怪しい集積が見つかりました。
ああ、そこで手がかりが。
ええ、最終的には気管支鏡を使って超音波で確認しながら、そのリンパ節から組織を取る EVSTBNA という検査を行って、小細胞肺がん SCLC であると確定診断がつきました。
いや、本当に長い道のりでしたね。76歳の女性、重喫煙歴という情報から始まって、息切れと筋力低下という症状、それが最終的に肺がん SCLC に伴う稀な神経疾患腫瘍随伴性 LEMS だったと。
はい、診断がついた時には筋力低下がかなり重度で人工呼吸器が必要な状態でした。後に気管切開も行われています。
うわ、かなり大変な状況だったんですね。
治療としてはLEMS 自体に対してはアミファンプリジンという薬やステロイド、そして原因である SCLC に対しては化学療法が行われました。
その後の経過はどうだったんでしょうか？
幸い治療が効いてですね、3ヶ月後には腕の力はある程度戻って人工呼吸器からも離脱できました。
ああ、よかった。
ええ、声も出せるようになって、4ヶ月後の PET CT でもがんが小さくなっているのが確認されて、リハビリテーション病院に転院されました。退院して4ヶ月後の時点ではある程度の筋力と自立性を取り戻されていたということです。
本当に良かったですね。このケースを振り返ってみると、76歳という年齢、女性であること、そして長年の喫煙歴といった患者さん固有の情報が診断の過程で本当に重要だったことが分かりますね。
そうですね、進行性の筋力低下、特に筋維筋優位であること、そして反射がないこと、こういった臨床所見とさらに抗 SOX1 抗体という特殊な検査結果が組み合わさってようやく診断にたどり着いたわけですから、
LEMS の一般的なマーカー抗 VGCC 抗体が陰性であっても、それで可能性を捨ててはいけないということですね。
まさに臨床像全体、特に反射消失や筋力低下のパターン、電気生理学的検査の所見、そして喫煙歴のような背景因子、これらを丁寧に評価すること、そして今回の抗 SOX1 抗体のように 関連性の高い別のマーカーを探す視点を持つことが、稀な疾患、特に腫瘍随伴性の症候群を見逃さないためにいかに重要かを示唆していると思います。
原因がはっきりしない筋力低下を見る場合、特にこの患者さんのように喫煙などのリスクがある方では、LEMS のような稀な疾患の可能性ももう少し早い段階で念頭に置くことができれば、診断までの時間を短縮できて、結果的に治療成績にもつながるかもしれないですね。
ええ、そう思います。
さて皆さん、この複雑な診断プロセスからどんなことを考えさせられましたか？また次回の深掘りでお会いしましょう。